聖書詩編20編1から10節コリントの信徒への手紙1、15章20から25節指揮者によって賛歌ダビデの詩。苦難の日に主があなたに答え、ヤコブの神の皆があなたを高く上げ、聖女から助けを遣わし、シオンからあなたを支えてくださるように。あなたの供え物をことごとく心に留め、あなたの捧げる生贄を快く受け入れ、あなたの心の願いを叶え、あなたの計らいを実現させてくださるように。我らがあなたの勝利に喜びの声を上げ、我らの神の御名によって旗を掲げることができるように、主があなたの求めるところをすべて実現させてくださるように。今私は知った、主は油注がれた方に勝利を授け、聖なる天から彼に応えて右の御手による救いの力を示されることを。戦車を誇る者もあり、馬を誇る者もあるが、我らは我らの神主の皆を唱える。彼らは力を失って倒れるが、我らは力に満ちて立ち上がる。主よ、王に勝利を与え、呼び求める我らに応えてください。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまりアダムによってすべての人が死ぬことになったように、キリストによってすべての人が生かされることになるのです。ただ一人一人にそれぞれ順序があります。最初にキリスト、ついでキリストが来られるときにキリストに属している人たち、ついで世の終わりが来ます。そのときキリストはすべての支配、すべての権や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されます。キリストはすべての敵をご自分の足の下に置くまで国を支配されることになっているからです。説教、御国完成までの祈り。ただいまご一緒に詩編の言葉に聞きました。この詩の終わりには、主よ、呼び求める我らに応えてくださいとあります。詩人はみんなと一緒に主に呼び求めています。彼らは祈っていたのです。祈るときには私たちもそうですけれども、神と真剣に向き合い、神を賛美したり、自らを悔い改めたり、願いを申し上げます。願いを祈るときには大抵その願いが叶えられることを望みます。言い換えますと、神から何らかの答えをいただきたいわけです。この詩を書いた詩人も同じだったと見えて、我らに答えてくださいと神に申しました。願いが叶えられるかどうかは別として、神からは何かしらの答えがあるはずです。ほとんどの場合、答えの言葉を神が直接私たちにお語りになるわけではありませんけれども、他の人を介して、あるいは神がなさる出来事を通して神はお答えくださいます。人も神がお答えくださるのを知っているから神に祈るのではないでしょうか。詩人は神に祈りました。この詩では6節まで祈りが続いています。はじめのところでは、苦難の日に主があなたに答えてくださるようにと申します。この祈りの言葉にあります通り、詩人は一人の信仰者として、詩人があなたと呼ぶ方のために祈っています。あなたというのが誰なのかはっきり書かれておりませんけれども、十節には王のために願っています。また七節には、 油注がれた方という言葉もあります。昔のイスラエルにおいては、新しい王が王に就くときには頭に油を注がれました。これは王として性別されたことを表すものでした。ここでの油注がれた方も王を意味すると考えてよろしいかと思います。だとしますと、ここでのあなたは王に間違いありません。王のために祈りを捧げています。王のために民が祈るのはおこがましい気もいたしますが、王もまた人間ですから、国を治めるときにはうまくいかないこともあります。王自身が何か過ちを犯すときもあります。王はすべてにおいて完全な人間ではありません。王は油を注がれ性別された方とはいうものの、信仰者の一人に過ぎません。ですから王が良い働きをすることができるよう民が祈ります。国を治めること一つとっても、外から敵に攻められないように、また敵が攻めてきたときには敵を打ち破ることができるよう祈るのは民の務めでした。私たちはあまり国のために祈らないかもしれませんが、イスラエルの王は神によって立てられ性別されました。民も同じ神を信じる人たちですから、王のために祈るわけです。祈りの始めのところから見ていきますと、王には苦難の日がありました。危機に瀕した時があったのです。王の命の危機かもしれませんし、国家の一大事かもしれません。自分の力のなさを思い知らされる時です。こういう時には神の助けを必要とします。王自身も祈るでしょうが、この時に詩人は神が答えてくださるように願っています。それだけでなく、高く上げてくださいと言います。これは誰も手が届かない安全なところに置くという意味で使われる言葉です。つまり王が危機を乗り越えられるようにと祈りました。さらに助けを使わし、王を支えてくださるようにと言います。神から何らかの助けが送られることほど心強いことはありません。苦難の時は孤独に思えるものです。自分一人で苦難に立ち向かわなければいけないと思うと、それだけで心が折れそうになります。それだけに神が助けとなってくださる、また神が支えてくださると信じられるのは大きな力になります。4節では供え物について触れています。旧約時代の供え物ですので、律法の定めに従って神殿で捧げられました。その供え物を快く受け入れてくださいと願っています。供え物は何でも神に受け入れられるように思いますが、ここでは特に快く受け入れてくださるよう求めています。神がその供え物を良いものとみなしてくださるようにと願っています。裏を返しますと、供え物が捧げる側の自己満足で終わってしまうことがあるわけです。神を騙す気持ちはなかったとしても、供え物はこの程度でいいだろうと、不尊な気持ちから、そういうものが混じった供え物を神がお喜びになるとは思えません。つまりこの願いは神へのものでありながら、実際には王が神に謙遜でいられるよう求めるものです。供え物の立派さとか大きさには現れない、心の中にあるものが捧げるときに現れるわけです。供え物を通してその人の心そのものが表されますので、それを神が良いものと見出してくださるよう願っているんです。 まさに神は人の心をご覧になるお方です。ですから神は心の願いを叶えることもおできになります。たとえ誰にも気づかれない秘められた計らいであろうとも、神にはその計らいを実現させる力をお持ちであります。もっとも人の計らい、すなわち計画が何でも願い通りにうまくいくわけではありません。私たちが良かれと思ってしようとしても願いが叶えられない時もあります。なぜなら計らいを実現させるのは神であるからです。そこで神への信頼が必要になります。神を信じて委ねるということです。神がすべてを成し遂もうと信じるのが私たちの信仰なのです。その信仰があるからこそ逆に神への願いが出てくるわけです。詩人は神を信じて王のための願いを申し上げてきました。これらの願いが神に聞き入れられるとき、王の支配は固いものになります。王の揺るぎない支配をここでは勝利という言葉で表しています。我らが王の勝利に喜びの声を上げるという言葉には我らとありますから、王の揺るぎない支配によって詩人だけでなく国全体が喜びであふれるようになるのが願いです。ここで勝利と訳された言葉は実は救いとも訳せます。ですので王の揺るぎない支配が国全体に救いをもたらすという意味にも取れると主張する聖書学者がおります。この詩が聖書に収められた事情を考えますと、国同士の戦いが起きたときに神に戦いでの勝利を願っただけの詩とは思えません。この詩は救いを求める祈りなのではないかと思うわけです。王の支配は何世紀にもわたって続いてきました。その間周りの敵から圧倒的な武力をちらつかされて国全体が苦難に陥る時がありました。その支配が揺るぎないものになるよう人々が願い祈ったのは当然だと思います。自分たちが平和に生きられるかどうかに関わるからです。王の支配が確立されるのは自分たちにとっては救いなのです。そのため民は王のために取りなしの祈りを捧げてきました。王が苦難の時を乗り越え、王の供え物が神に喜ばれ、その計らいが実現されることによって、王の支配が揺るぎないものになりますようにと祈りました。この祈りが聞かれる時に、自分たちは救われるのです。はじめにも申し上げました通り、イスラエルの王は油注がれた方と呼ばれました。この油注がれた方をイスラエル人はメシアと呼びました。私たちがよく知っている言葉に訳しますと、キリストです。そうだとしますと、油注がれた王のために祈る詩人は、キリストのために祈ったということになるのでしょうか。私たちが救い主と信じている油注がれた方はイエス・キリストただお一人ですが、油注がれた王は何世紀にもわたって次から次へと何人も立てられてきました。ただの人間である油注がれた王は何人も現れたわけです。何人も現れた王のうち、詩人は自分が生きていた時代にいた王を覚えて祈りました。詩人はイエス・キリストより前の時代の人間ですから、当然イエス・キリストを知りませんし、彼は預言者でもありませんから、 彼がイエス・キリストのために取りなしたとは言えません。けれども私たちはイエス・キリストを知っています。この詩で言われている王をイエス・キリストとみなすのも私たちならばできます。そういう読み方をしていいわけです。ここでの王をイエス・キリストとみなすならば、この詩は私たちにとってキリストのご支配が揺るぎないものになりますようにと、キリストのために取りなす祈りであります。キリストのご支配とは神の国のことです。つまりこの詩では神の国が揺るぎないものになりますようにと祈っているわけです。キリストと神の国の関係につきましては、キリストが宣教を始められたとき、神の国は近づいたと言われました。キリストが来られたことによって、この地上に神の国が立ち始めたわけです。それまで神の国に召された民はほぼユダヤ人と言ってよろしいかと思います。彼らは神の国を建てるという計らいを実現させてくださるようにと神に祈るだけでした。しかしキリストが来られた時から秘められていた神のご計画は実現に向けて大きく動き始めました。キリストによるご支配は現実のものとなりました。キリストのご支配については、今日ご一緒に聞きました新約聖書のコリントの信徒への手紙でも触れています。15章25節をもう一度お読みいたしますのでお聞きください。キリストはすべての敵をご自分の足の下に置くまで国を支配されることになっているからです、あります。ここで語っていますキリストが支配される国が神の国です。キリストは復活なさって天に上げられたときに、神の国を支配する権威を与えられて、キリストによるご支配が始まりました。このご支配はいまだに完成しておりません。神の敵であるサタンは滅んでいないからです。やがてキリストが神の敵をご自分の足の下に置かれます。神の敵は滅ぼされて、キリストはご支配を完成されます。そこで私たちとしましては、キリストのご支配が完成されるときまで、そのご支配が揺るぎないものになるよう祈らなければなりません。キリストのご支配が完成されるよう祈るのは、神の民であるキリスト者の務めなのです。世の終わりが来たときに、すべてを実現させてくださいと、私たちはキリストによる勝利を、すなわち救いの完成のために祈るのです。キリストはご支配の完成のためにこの地上に聖霊をお送りになって働いておられます。それだけで十分かもしれませんけれども、今日の詩編の言葉は神の民の祈りも求められていることを教えています。キリストのご支配が揺るぎないものになるよう、世の終わりが来るまで私たちは祈るのです。さて再び詩編に戻りますが、詩人は6節まで取りなしの祈りを書き連ねてきました。その後7節では、今私は知ったと申します。ここでの今というのは、ある決定的な出来事が起きたことを示す言葉だと言われています。何か重大な出来事があったことを詩人は知ったわけです。その出来事とは、王の支配が揺るぎないものになったということではないでしょうか。それは七節の言葉からもわかります。主は油注がれた方に勝利を授け、聖なる天から彼に応えて、右の御手による救いの力を示されることを。主は油注がれた方に勝利を授ける。これは授けたのか、 授けようとしているなのかはっきりといたしませんが、おそらく授けたという意味に等しいのではないかと思われます。これから授けようとしていたとしても、授けるのは間違いないという意味合いが込められているからです。王は勝利を授けられました。王の支配は揺るぎないものとされました。詩人の祈りが神にお答えになったということです。鳥なしの祈りは聞かれました。どういう仕方で祈りが聞かれたのでしょうか。王が国を支配していた時代には戦車や馬が戦いのための強力な武器でした。戦車は馬に引かせて人間が乗るものでした。馬にまたがるのと同じように早く駆けることができますので、敵に攻め込んだりするのに有利でした。敵も同じように戦車と馬を揃えています。戦車や馬は国の力を象徴するものでしたから、それぞれの国は戦車や馬の数を競い合いました。今の時代に核ミサイルをどれだけ持っているかというのと似ています。自分たちの力がどれぐらいあるかを競っている人たちにとっては、おそらく信仰は関係ありません。信仰よりも戦車や馬が実際にどれぐらいあるかの方が大事です。そういう人たちがかつてのイスラエルを見たときには、主に祈って何になるとつぶやいたかもしれません。かつて実際にイスラエルに攻めてきた敵の将軍が民に向かって、王は主が救ってくださると言ってお前たちを惑わしているとあざけったことがありました。敵は主を信じていませんから、主による救いを信じる者たちを見下したのです。しかし詩人たちは戦車や馬を誇る者たちと違って主の御名を唱えました。武力ではなく主の力により頼みます。主が救ってくださると信じています。信じているから祈りますし、その祈りが聞かれるから信仰がますます強められていきます。その結果、戦車や馬に誇る者たちが力を失って倒れるのを見てきました。けれども、我らは力に満ちて立ち上がると申します。主を信じている自分たちは立ち、そうでない者は倒れる。自分たちは倒れないでしっかりと立っていることができます。揺らぎません。我らと彼らの違いは明らかです。我らは力に満ちて立つというのは、自分たちの信仰を表す言葉です。ただし、しっかりと立っていることができるようになったのは、自分たちの力を頼りにしたからではありません。主の御名を唱えたことによります。主の力を頼りにします。主がすべてを成したもうと信じるわけです。ですから、力に満ちて立つのは、自分の力を捨てることと言った方がいいかもしれません。武力を頼るのも結局は自分たちの力を頼りにすることです。そうではなくて自分を頼らない。自分は力なく頼りにならなくてもいいわけです。イスラエルの歴史には民の力のなさが表されています。エジプトの強力な支配のもとに置かれてきた力のないイスラエルがどうしてエジプトから出ることができたのでしょうか。少年に過ぎなかったダビデがどうして巨人のゴリアトを倒すことができたのでしょうか。信仰者たちは力に勝る相手を打ち破ってきました。それはすべてに勝る主の力によるものでした。だから自分たちは力がなくてもいい。 むしろない方がいい。あると自分に頼ってしまうから。信仰というのはそういうものです。私たちは信仰によって主の力を頼りにし、主による救いが成し遂げられるのを願い待ちます。すでに教会においては主のご支配を揺るぎないものになっていますから、私たちは主を信じて主が御国を完成されるまでさらに祈りを積んでいきます。今日の箇所の最後にもあります通り、我らの王に勝利を与えてくださいと祈るのです。私たちの王であるキリストによって救いが完成されますように、神は私たちの祈りに必ず応えてくださいます。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、私たちはこの地上にあって悩み苦しむ時もありますが、そのような私たちをあなたは神の国の民になさいまして、私たちを助けてくださいました。キリストのご支配のもとに置いてくださいました。あなたにとっては価値がなきに等しい私たちを憐れんでくださいましたことを深く感謝をいたします。しかしながら神の国はいまだ完成に至っておりません。あなたは私たちの祈りをお聞きになるお方ですから、私たちの祈りに応えてキリストの敵を倒してください。その時が来るまで私たちが主に全く信頼を寄せて歩めるように導いてください。教会の歩みを御心にかなうものにしてくださいますように心から願います。願いつつもここに集うことができない人たちをどうか顧みてください。特に悩み苦しみ傷ついている人を助けてください。病気の人、治療中の人を癒してください。健康を回復させてください。体が弱っている人をどうか支えてください。迷っている人に正しい道を教えてください。必要なものをことかく人を十分に満たしてください。看病している人、介護している人をどうか支えてください。どの人にもあなたが寄り添って励ましてくださいますようにお願いいたします。この世界がどこに向かっているのか不安に思う時もありますが、あなたの力強い身腕によってあなたのご計画を実現させてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。